Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、11月最後の週30日になりました、はい、今月のテーマ調和、はい、そして輝きということでね、はい、先週ももう本当にいろいろねお話聞きたかったんですけどもね、はい、今週もゲストさんにまたお越しいただいてますので、はいはい、自分の外見の魅力についてね、今日もいろいろ感じるラジオ30分お楽しみいただきたいと思います、はい、今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは喜びの源泉を開く喜びとメッセンジャー愛と、
ハートが目覚める魔法の香りスペシャリストワオンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、11月30日ということね、今月5週、
はい、あるからね、木曜日が、ね、一週お得です。
一週お得でラッキーな、はい、週、今日もありがとうございます。はい、先週ねゲストでお越しいただきました、はい、花鳥風月スタイル診断協会、考案者の坂井妻子会長と副会長の丸山郁美さんに、今日もね後半ご登場いただくんですけれども、はい、前回のね話の流れをちょっと、まとめますと、やっぱりこう調和が大事ということでね、はい、で、まあ、今までのこうファッションって体型、体型とか、
隠そうとしたりね、
そうそうそう、隠そうとしたりとかね、あと年齢とか
若く見せようとしたり
よくありがちですよね、まあ、そういうところから服を選ぼうとするんですけれども、はい、うん、そうではなくて、ご自身のやっぱり持ってる魅力、
本来持ってる魅力、
そうです、そうです、そこに気づいてそれを輝かすことで、ね、一段と自分自身のもっと華やかな部分とか、いろんな個性をもっともっとどんどん出していけるよということで、輝いていける、
ね、だから隠したい部分が逆に魅力になるよって、
そうそう、それがね潜在的な魅力であるということをね、個性コンプレックスがね、
楽ちんじゃない、
すごい勇気の出る言葉でしたよね。はい、なんかコンプレックスみんないっぱいあると思うんですよね。
あると思うけど、それは魅力や、だったりするもんね。
そうですね、結局はその弱み、
自分は分からないけど、
そうそう、弱みと思っている部分っていうのはものすごく自分の強みになる、
最高の武器になるんだよ、
ね、そしてそれが出ることですごく調和していくっていうことを、本当に先週もね
お話されてました ね、
もう個性丸出しで生きよう、
はい、
ね、もうなんか嬉しくなっちゃいますね。
ありのままのあなたでいいのっていう感じ、
みんなね自分らしく楽しく生きることね、やっぱり一人一人が輝くことで 世界が平和になるんだよっていうことをね、
なります。
いやもう絶対全国に広めてほしい、
はい
まあ、そういうことで今日はね、今後の展開についても後半、
後半ね、
はい、お二人からねお聞きできるので楽しみなんですけれども、はいはい、あの先週に引き続き今日もリクエストソングを
曲をお持ちですね、
はい、お持ちいただいてまして、はい、先週と同じシンガーソングライターの大山貴則さんの一曲なんですけれども、
はい、
まあ、この花鳥風月スタイル診断ね、調和調和って言ってますけれども、
はい、
調和すると何がいいかと言いますとですね、ミラクルが起こるんですよ。
わかる、起こしてるもんな、
ね、素敵なことを引き寄せれるということで、う
ん、確かに、ま
あ、はい、あの今回もねこの渋谷ラジオ東京の花鳥風月スタイル診断の番組で、うん、この大山貴則さんの歌、はい、あの曲を使ってらっしゃるんですけれども、
使われてるのね、ラジオでね。
そうなんです。なんとですね、
すごい嬉しいね、お持ちいただいて、
うん、はい、の副会長の郁美さんの息子さんがですね、はい、
ええ、
この花鳥風月スタイル診断を、
はい、
まあ、採用されて、
採用されて、はい、ファッションね、
そこから、
はい、
なんとこの大山さんのですね、
うん、
PV に、
ミラクルが起こってる。
そうなんです、ダンスでご登場されるということで、あのされたということで、
素敵、
そう、すごいですよね、
夢実現よね、
はいはい、
ミラクルよね、
ね、
まあ、大事やっぱり、
そう、かっこいいダンスをね、うん、この YouTube の方で見れますので、はいはい、あのぜひ今の間にねこ
う
YouTube ちょっと検索していただいて、はい、大きい山に太い徳島の徳で大山貴則さんというふうに、出てきますので、
はいはい、
まあ、YouTube 見ながらですね、この曲聴いていただいたらなと思うんですけども、うん、ちなみに大山さんは風タイプさんだそうで、
あ、風タイプさんなんですね。
そうなんです、そうなんです。そして息子さんも同じ風タイプさんで、
風タイプさんってどんなイメージなんだろう ね、
風なので爽やかな、やっぱりこう自然に一番こうナチュラルな感じなんでしょうね、はい、まあ、そこがすごくフィットしたということで、
はい、
あのとてもこう魅力あふれる
PV に調和したよね、自分本来の自分と、
そうそうそう、そして、ね、自分の夢実現でダンスで出れるという、う
ん、
そういうミラクル
も
引き寄せちゃったり、はい、まあ、後半はですね、まあ、女子力がアップしてお嫁に行けちゃったり、
行けちゃったり、
皆さん必聴でございます、
皆さん必聴、
はい、まあ、そういうお話を、うん、まあ、伺う前に、
はい
はい、大山貴則さんの、一曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください、はい、ビューティフルガール。
抱きしめて愛し合って心でつながって、 I'm on last day without youその草の曇りにやられたけれど。
ューティフルガールをお聴きいただきました、はい、それではね、うん、早速ご紹介したいと思います、
はい、
本日のゲスト花鳥風月スタイル診断協会考案者の酒井妻子会長と副会長の丸山郁美さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もういっぱい聞きたいことが盛りだくさんなので早速ね、
はい
はい、今日もまた聞いていきたいと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、この花鳥風月今全国にお届けされる活動をされてるんですけれども、この花鳥風月への思いっていうのをお聞かせいただけますか。
はい、ね、前回もちょっといろいろお話しさせていただいたんですけれども、はい、花鳥風月スタイル診断、つまりそのうちの酒井妻子会長が目指しているのは何かっていうと、うんうん、
はい、
容姿や年齢で差別されることがない世界なんです。
うん、
外見の評価って誰かの主観ですよね、うん、絶対誰かの主観。
可愛いかっこいいもそうよね。
そうですね、
好み、
好みです、
うん、なるほどね、
確かに好み、
もうね、美人とかブスとかも、うん、
絶対その人の価値観。
そうなんですよ、絶対値っていうのはないんですよね。
ないないない、
本当ないですね。そうですね、どこからどこまでがブスでどこからが美人かなんてね。
そうなんですね。
なんかよく妻子会長がいや本当にもしね、うん、そんなものとか、はい、黄金比とかがある、うんうん、基準があるんだったら、うん、ミスコンテストなんて、はい、みんなこう測ったらいいとか
顔のサイズ規定でね、
そうサイズ規定
コンテストいらないってやつ
みんなもうメジャーでこうやって何センチ何センチって
そうですよね、ピラミッドと同じですみたいな ね黄金比でいいっていうことなら ね、
方程式ね、
それでなんか優勝とか決めればいいねとか
あれも結局主観だよねっていう。
確かにね、
なるほどね。やっぱりこう、ね、時代的にも美人って変わりますもんね。
変わりますよ、
もう最短10年ぐらいで変わっちゃうので、
ね、時代の流れでね、
お国柄によってもね、太っている方の方がすごいセクシーって言われたりとか。なるほど、それを、まあ、花鳥風月のこのスタイル診断に出会うことによって、うん、本当にそういう、こう、既成概念からとらわれなく、うん、本来の自分の魅力に集中できるという。
永遠にその魅力は続くんだよ。
う
ん、
そうなんですよ。
そうですよ。
年齢によって変わったりとかない。
ね、流行に振り回されなくなる。
振り回されない。
そうですね。
自分オンリー、うん、で、マイスタイルでずっとそれは。
そうなんです、
なくならないんだよ。
そうで自分のスタイルがちゃんと確立してる方が多分おしゃれだと思うんですよね、うん、
そして自分軸っていうかね、自分を認めてあげる力というかパワーも必ず備わってくる。
そうですね、なのでうちはアドバイザー同士がお互いの魅力を認めてるので、すごく仲がいいんですよね。あの比べたりしないので、
そう比べる時点で違うじゃない。
そうなんです、
比べる必要はないから。
ね、似合うものは別に違うんだけど、
う
ん、みんなねこうお互い美しいよねって本当に、そう、もうあなたはここが好き、素敵、私はここが素敵っていうのを認め合ってるとね、すごく居心地がいいです。
でも違いを受け入れるですよね。
そうですね、そうするとみんななんかこう優しく
本当に優しく
なれる感じが、しますよね。
本当にこう存在価値を認め合えるって ね、
そうですね、
ジャッジしない世界ですよ、素晴らしい。
で、ね、自分自身とそしてこう調和してると、うん、なんかこう自分の自然と気持ちも落ち着いてくるんですけど、そういう人がやっぱり自分がこう落ち着いてるといると周囲もなんかこう落ち着くんです
よね。そうですよね、なんか不安な服着てる時ってなんかざわざわしてますよね。出かけるのも嫌になったりとか、なんかこうちょっと一致しない自分っていうのは多分その波動が伝わって周りからいろんなこと言われちゃったりとか、人間関係にも派生しますよね。
しますね、そう。あとやっぱり容姿が整っていても、うん、自分に自信がないと、ええ、どんなお洋服着てもちょっとやっぱり輝かないので。
輝かないです。
なるほど、うん、まあ、その辺も今度は内面の妻コミュニケーションの方で、
ね、そうですね、自分の軸をちゃんと持ってね、
はい、
生きてもらった方が楽だろうなと。
絶対楽だと思う、軽やかに、
軽やかに、
ねえ、
軽やかに。
本当にこう両方からの自分軸っていうものを、うん、まあ、この花鳥風月スタイル診断の方で自分たちは育んでいくということに、
そうですね、
すごく魅力的だと思います、
ね、浸透させたいんですよ ね、
ね、
個性だよっていうこと
を、個性だよ、それでいいんだよっていうことですよね。
かどこがこれはそのままでよくてどこが違うのかっていうのは自分で分かりにくいですよ ね,
かもしれない。
そうで、あと自分のことってやっぱり自分が一番分からないので。分
からないです、私も。
そうですよね、
私もだいぶ分かってなかった。だいぶ分かって
この象徴的な存在が副会長でいてくださってるってすごいありがたいですよね。なんかみんなが最初から分かってたわけじゃないっていうのは、
うん、みんなそうなんだよって、うん、スタートは
最初みんなそうなんだよって、だから感動があって、うん、こうね、本来の自分に戻れたこう調和している心地いい感覚っていうのをやっぱり伝えていけるんですよね。
その変化をね、育美副会長がご自身でその体験されてきた中で、やっぱりご自分の中でも内面の変化とかもありましたか？
もうすごくありましたね。その花鳥月を結局こうやっていく中で、はい、その似合わないものを着てたことが、うん、もう自己否定とかその自己肯定感の低さで、その足りないとことか、うん、そこ埋めようとかしてたとかっていうのが、うん、あの丸見え、そうやっていく中で、あ、そういうことだったんだって、そこを私すごいお洋服だったりメイクをね、もっとそういう憧れてなりたい、そういう風にすることで埋めよう埋めようって、欠けてるとこ埋めよう埋めようってしてたんだなっていうのが、ものすごいこう、あのやっぱり全然違うもので身を包んでいたので、変えるまでね、ちょっとこう時間がね、
なるほど。過去に選ばれてたのは一応着たい服だったんですよね、ご自身が ね, で, ね、でもそれは似合わない服を選んでたと、あえて、
ね、だから、
結果的に、
そうなんです、
でも自分は好きだから着たい、 それを選んでる、
単純にそれを着たら、あの、可愛い服着たら可愛いんじゃないかとかぐらいな、
うん、それも結局は外に認めてもらいたい承認欲求ですよ ね,
承認欲求ですよね。
なんかこうメンタルで埋めるためにセミナー行ったり資格取ったりしますっていうのと結局同じっていうことですね。
何にも欠けてるとこはないのに、
本来ね、
本来ないのに、ない、自分はここは欠けてるって信じてそこを埋めようと
決めつけてる自分へのね、
やっぱりジャッジなんですよね。
ジャッジですよね。でもそこにお洋服を通して気づきが起こるって本当楽しいし素晴らしいです
よ。そうなの、楽しいんですよ。
楽しいのが何より、
ね、うん、で人って外が一番見ますもんね。
そうなんです。
内面いくら、まあ、磨いても、
磨いても
パーセンテージはすごく少ないですよね。
そうなんですよ、
まあ、連動するとはいえね、
連動はするんですけど、うん、内面の、うん、まあ、いい人かどうかっていうのも主観でしかないので。
そうよね、
結局顔を見られて
る。そうなんです。
そう、
なるほど、表情とかね、
ね、それでその主観で、別にね、美人だから1000円とかね、あなたいい人だから1000円とかもらえるわけじゃないじゃないですか。
そうですよね、ね、内面だけやってたらいいっていうことではないっていうことですね。
両方必要ですよ。
たまに言われることあるんですけどね、はい、私は外見からはやりたくありませんとか。
本当に、楽しいのにね。
もちろんね、内面大事なの分かるんですけど、ただ外見でちょっとってなられちゃったら、
でもそこにも何かあるんでしょうね。
もうそこにも何かあるし、外見でちょっとってなられると内面知ってもらうこともできないので。
そうですよね、結局入り口で NG って言われてるって、もったいないです
ね、見たくないっていうかね。
なるほど、それをまあご自身の個性を知るっていうことで、やっぱりその一番大事にしている自分 の, そ, のそれが心であるとか、まあ内面っていう部分であるっていうのをまあ、打ち出していけるきっかけになります。
まず知ってもらって、うん、それから自分のことを知ってもらって、うん、ってこう
自分を知るって大事ですよね。
大事ですね。
あとだから自分を大切にするって、うん、じゃあ具体的に何なのかっていうのをすごくさまよってたんだけれども、うん、はい、これ花鳥風月を聞いたら、うん、あ、こうやればいいんだって、うん、その似合うもので、うん、こんな風にするって、あ、これ自分を大切にすることだよねって思いましたっていう、うん、お声をいただいたりとかもします、
ね、大切にしたいとはね、きっとリスナーの皆さんみんな思ってると思うんですよね、うん、でもそれをどこからそれをやって
具体的に何をすればいいか、
どうしたらいいのっていうのはきっと皆さん迷ってらっしゃいますよね、
うんうん、あ、こうすればいいのかみたいなのを、うん、思いましたみたいに、
いざ実際に実践できるものがちゃんとある、
そう、
自分でね、うん、それぞれにね、
でそうやってね、自分にこう優しく なれたわけですよ、私とかも、
まあ、そうです、
そういうね、優しくなって
、ね、もう喜びだけの周りがホッとしますよね。もう満面の笑顔で今言っていただ
きます。自分にね、こう優しくなれると、そんなほら 当たり前ですけど人にもね優しく、
そうです、
うんうん、そういうのが本当に差別とかもなくすっていう
垣根が
そう目指しているところに向かっていけるよなっていうのは、うんうん、そうですね、私自身も実感しながらお伝えしている面はあります。
あの経験されてきたからね、ビフォーアフターを素晴らしいぐらい、
そしてまたそれをこうチームでいいねって言い合えるっていうのは、うん、また他人から の, その承認をそこで得れるっていうのは、うん、すごく高め合えますよね。そうそう、
他人からの承認がやっぱりお洋服とかヘアメイクってダイレクトに来るので、
ダイレクトに来る、
特に女子ダイレクトですよ ね。
しかもね、ダメだった時っていうのかな、うん、ちょっとまあ調和してない時、うんうん、まあ、誰も教えてくれなくて
そう、
教えてくれなくて、ずっと長年放置された
です教えてくれない会長です。
会長でさえあえて言えなかったっていう、
そ その放置されたのは何か意図があったんでしょうか。
やっぱりすごく個性的だったので、
よっぽど個性的だったって感じ。
そうですね、なので、まあ、変えたいとも思ってないだろうと思っちゃったん
ですね。ご自身がね、あ、タイミングを見計らっていらっしゃった。愛です、
愛です。
だけどほら、そうやって不調和でいるといい情報も自分がシャットアウトしてるんですよ。びっくりしました、
ね、あえてね、シャットアウトしてる、
もったいないですよね。
もったいないですよ、
自分で自分の魅力を潰すみたいなことをあえてする必要はないな。
その頃はご自分に厳しかったですか、今から思えば。そうでもないですか。
自分にも厳しいですけど、周りが私に厳しかったですね
自分自分厳しいんやね、
だいぶ。
ああ、
それを後になってすごい。
そうですよね、そもそも選んでセレクトするところが罪悪感とか自分を夢よう足りないと思って、
足りないから始まってるからね、
始まってるから、そこをどうしてもフォーカスして言われちゃいますよね、
不足感が、
うん、そうですね、なんかこう足りないものを人に求めようとしてるって見えちゃうんでしょうね、うんうん、
そうです
ね、なんか欲しがり屋さんみたいな感じになっちゃう。
そういう人の共通認識ってね、すごく割と一緒で敏感、うん、
不調和に敏感だよね。
より近くにいる人が一番敏感なんですかね、例えば家族とか、
う
ん、
そうですね、家族もそうだし、あと男性が敏感です。
なるほど、男性はビジュアル重要視するもんね。
女性はまだ、あ、でも今流行りだもんねとか、あ、今こうだもんねっていうのでちょっと許してくれるんですけど、男性はなんか変じゃない、
もう直球だよ変は変、
変は変、なんかどことは言えないけどなんか変、
調和してないとね。
そうなんです、違和感として全体像で見てるので、なんか変だね、
なんか変やね。
なんかきっとこう、その良かった時もまたすごく褒めてくれたりしますよね。
いい時もすごく反応がダイレクト、
客観性があると思うよ、ね、男性からの目線というのは。
この花鳥風月スタイル診断は男性版もあるんですか。
あります。
なるほど、じゃあ両方男性も女性もどちらでも活用できる、
うん、できますね。そう、男性だと仕事で使いたい方が多いかなと思います
。ビジネスでね、
印象が変わりますもん。
う
ん、
そうですね、
なんか売上とかも変わりますよね。
変わりますね、もうクロージング率がすごい上がったとか。
いや、そうだと思う。いや、でも結局自分と調和していくっていうことやから、うんうん、周囲とも調和していくでしょ。
信頼が生まれる、
信頼が生まれる。
そうですね、あとね、占い師さんでね、 LINE 占いに1位になった方がいて
素晴らしい、
花鳥風月やった後
すごいですね。すごい、なんか
やっぱ理論がきちんとしてるので、うん、男性の方もすごく納得しやすいだと思います。
ね、すごくそこ大事だと思います。なかなか説明つきにくい方にするけれども、ね、説得力がある、万人にね、
きちんと自分で選べるようになる理論があるので、すごくね、男性の方ももちろん、もちろん女性も、皆さんね、すごく今までちょっと謎だったことがすごく
納得に落とせる
んでしょうね。そうなんですね、なんでなのか分からなかったこととか、すごく分かったみたいなおっしゃる方多いです。
でそれをまあ自分のこう、自分としてはこうっていうので腑に落とせるっていうところがすごく他とは違うところでしょうね。なんか与えられて教えられてじゃなくて、
ね、
自分で納得して活用していけるっていうのが、
ね、実行していけるとか
ね、自分でお買い物ができるようになってほしいので、
そうですよ、誰かに決めてもらうんじゃなくてね。
そうなんです。
まあ、今後 その活動というところではどういったふうにこう広がりを、まあ、目標とされてらっしゃるんですか。
今11都道府県に40名ほどアドバイザーがいるんですけど、
はいはい、
もっとねこう日本全国に花鳥風月スタイル診断アドバイザーを増やしていきたいなと思っています、
うんうん、なるほど、は
い、どこに住んでいても花鳥風月スタイル診断を受けたい時にこう受けることが気軽にできるように、ね、していきたいなと思ってアドバイザーの育成をしております。
はい、でまあ、その、内面の部分もサポートという形で、まあ、妻コミュニケーション、そして、
ね、
あの、まあ、書籍でも出てます愛され会話帳を使っての、まあ、お茶会だったりとかということも各地で開催されていらっしゃるということですね。
花鳥風月スタイル診断協会とその妻コミュニケーション講座で、ね、
はい、
外から、はい、あの内からって、うんうん、
両面
セットで自分と調和していくと、なんとですねこれ本当にどんどんお嫁に行くという、
すごいですね、
まさに
行きますよ、ね、
このちょっとまた伝説のようなミラクルが起きていて、
はい
はい、また、ね、あの 今月もね、はい、私たち結婚式にお招き
して、
そうですね、喜びの席、
ね、妻子会長ももう女子力の神様と呼ばれている、
わかる、
女子力の神様、ね、
なぜか、
ね、みんなねあのちゃんと学んで、うん、そうするとこう素敵なパートナーを見つけて、うん、どんどん幸せになっていって、
うん、なんかまたパートナーさん同士で来ていただくとよりいいですよ ね、
ね、
なんかお洋服選びもね磨きがかかって、ね、
お互いなんかこうさあそれいいねとか、
なんかね、よくこう男性と女性とアンバランスなご夫婦いらっしゃったりするじゃないですか、なんか
いますね、
ね、はい、じゃなくてこう、ね、その辺からも調和というのを、ね、家庭に取り入れていけそうな気がする。
ペア診断もあるので、
あ、そうなんですね、
はい、
そちらもアドバイザーさんから受けれる、
はい、受けられます。そうすると男性だとちょっとねアイテムの名前がよくわからないっていう方もいらっしゃるんですけど、
うん、
奥様とか ね、
そうですね、
彼女が一緒だったら
女性は敏感だから、
はい、教えてもらえる、
なるほど。じゃあまあこの、ね、全国の、まあ、アドバイザーさんがご活躍されてらっしゃるので、まあ、そちらの方は花鳥風月スタイル診断協会のホームページから検索いただける、
は
い、ということ で、
で、ね、
そして月2回の渋谷ラジオ東京での、花鳥風月スタイル診断の番組おしゃれ花鳥風月の方も、はい、こちらもいつでもホームページからアクセスできるということで、
はい、
聞いていただけるということですよね、
はい、
はい、ありました。じゃあまあ本当にこの最新情報はホームページの方から
チェックしていただいて、
チェックしていただいて全国のアドバイザーさんにね、はい、お近くのねアドバイザーさんにぜひね聞いていただけたらなと、はい、思います、
はい、
もうたくさんの魅力をね本当にあの語っていただきまして、2週連続でありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
本日のゲスト花鳥風月スタイル診断協会考案者の酒井妻子会長と副会長の丸山郁美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
やっぱり調和大事ですね。
大事、
これからもね、はい、大事にお届けしていきたいと思います、はい、それではこの番組は喜びの源泉を開く喜びとメッセンジャー愛と
ハートが目覚める魔法の香りスペシャリストワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びととつながり無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、お楽しみに。I've got gadgets and gizmos aplenty.